FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は不動産建設のサンセール稲見社長の稲見武雄さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、不動産建設のサンセール稲見社長の稲見武雄さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。稲見さんは昭和21年のお生まれで、沖縄県うるま市のご出身です。高校ご卒業後上京され、その後静岡に、様々な職業を経て不動産建設業のサンセール稲見を設立、同時に沖縄の物産を PR 販売する和下静岡店を運営するなど、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、稲見さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
今ちょっとお話を伺ってますと、昭和21年の生まれ。
そうです、
はい、戦後間もなくということですね。そうですね、はい、まあ、沖縄のご出身ということで、はい、まあ、日本は本当に沖縄にどれだけ日本全体としてですね、迷惑かけたのかな、辛い思いさせたのかなっていうふうに、まあ、私どもの年代だと完全に贖罪意識っていうのを持っておりますね。申し訳なかった。今もって、まあね、基地の問題とかいろいろあるんですけどもね、まあ、そういう中で稲見さんは、まあ、静岡に来られて、まあ、活躍されてるわけですが、沖縄はどちらですか。
沖縄はですね、ちょうど中部の方に当たりますけども、うるま市、旧は石川市なんですね、うん、はい、
ありますね、石川市で、はい、ちょうど、はい、那覇から上がっていったところにこうくびれてるような、
そうですね、
恩納村の反対側ですか、
はいはい、東海岸側ですね。
そうですね、はい、まあ、自然豊かな、
そうですね、
いいところなんですね、はい、私も行ったこと、あの辺をずっと車でね、まあ、ありましたけど、いいですね、とっても。で、小僧さんの頃はね、まあ、戦後荒廃した、はい、本当に沖縄全土が荒廃してしまった、はいはい、そういう中で子供さんの時代を過ごしたんですけど、どんなことですか。
私はですね、もう小学校の高学年から、そうですね、アルバイトしてましたね。
小学生
ですね、家庭がそれに何て言いますか、貧しかった面があるもんですから、小学校のもう6年の頃から、アルバイトしながらですね、生計をっていうのも手伝っていましたね。
家計を助けて、
はい、
素晴らしい。
で、中学に入りますとですね、まあ、仕事が好きでですね、もう勉強は一番嫌いだったんですね。で、中学の頃から1年生の頃から、当時は田んぼ、田植えを手で田植えしたり耕したりですね、あとサトウキビの収穫だとかですね、それから豚の屠殺場にアルバイトにしたりですね、3年間はほとんど勉強しないでそういう仕事をアルバイトしてましたね、はい、
そうすると通常の今の高校生とか中学生がやってるようなスポーツとか文化活動とか、そんなことはあんまり、
いや、もう とんでもないですね、そういうこともほとんどしてませんでしたね、
はい、そうですか、はい、まあ、沖縄のね、辛さをずっと体現してきたっていうふうなところがあるんですけれども、それで学校卒業して上京されたんですか。
はい、そうです。当時はですね、もちろん返還される前ですので、パスポートの時代ですよね。もちろん紙幣もドルの時代ですので、 沖縄から、東京の方に、3日かけて船で上京しました。
飛行機、はい、あ、そうですね、はい、3日かけて
3日か2泊3日ですね、3日かけてですね、はい、
今考えられません
ね。そうですね、今静岡空港できたおかげでね2時間ちょっとできますのでね、
あっという間に行っちゃいますよね、
はいはい、ですからホームシックも当時はすごくかかったですよね、
うん、はい、なるほどね。で東京で、まあ、いろんな仕事をされたと思うんですけどもね、はいはい、何年間東京におられたんですか。
1年半ほどですね、うん、で当日3人で行きまして、2人は大学生で私は仕事をということで朝早いから農連中を集めて夜は夜の仕事して二股かけてましたね、
うん、はい、あ、そうですか、はい、
それからもうふるさと帰って、まあ、ホームシックもかかったんでしょうね。沖縄帰って仕事するよと、で友達には大学まだ残ってるから二人で頑張ってよということ で東京を後にして鹿児島を向かったんですよね。で鹿児島あの切符を買って向かったんですが、熱海に来たら急に降りたくなりまして、
熱海
ですか、はい、そうなんですよ。当時は結構沖縄でも有名でして、一度行ってみたいなって気持ちもあったもんですから、で、まあ、真夜中で、まあ、夏だったからいいんですけど、とりあえずホーム のベンチでとりあえず夜を明かしましてね、観光巡りしようということで観光巡りしたら住みたくなったんですね。で住むのは仕事探さなきゃいけないじゃないですか。ところが熱海はホテルしかないもんですから、で外国人で保証人もいないもんです。なかなか仕事を勤めるの難しくて、やっとの思いで使ってもらったのが伊豆山にあるホテルが、でそこでお願いしてやっとの思いで使ってもらったんですね、それからいろいろ紹介されて静岡の方に来たのがきっかけですね、はい。
その熱海でそのホテルで使ってもらったって、仕事は何や、
中井さんですね。布団を敷いたり畳んだり料理を運んだりですね、もうがむしゃらに一生懸命やりましたね、
お掃除もやんなきゃいけないし、はい、何でもやるでしょうね、
は
い、
もう仕事はもう何よりも好きですので、もうどんな仕事でも自分でやりたいという気持ちが強かったですね、はい。
で その熱海と静岡がどういうきっかけでこの静岡に来
たんですか。実はホテルの方に紹介されて、静岡にある会社の専務に会わせてもらってですね、静岡でどうしてもあんたを使いたいから静岡来ないかと言われまして、で静岡来たのがきっかけなんですね、はい。
見込まれたんですね、
まあ、仕事ぶりを認められるためもあると思うんですね、
はい、それがもう静岡との
出会
いということに、はいはい、不思議な人生ですねで結局そのままその鹿児島を経由して沖縄に帰らなくて、その熱海に住み着いちゃって、それから静岡に行った
と、こ
ういうことですか。
そうなんですよ、
ちょっと今では考えられないような感じ
で、よく自分でも熱海で降りたなという、僕は今振り返ってみてね、そう思いますけどね。
で静岡で何をやられたんですか。
静岡でお寿司の板前の見習いをですねやりましたですね。でその板前の時に不動産の資格を取って足掛け10年近くやった板前にこう転職したのが今の本業なんですね。
本業は不動産
建設ですね、
はいはいはい。どうしてまたその板前さんが不動産建築。
いやいや、実はまあ、地下道に掲示板を見まして、でこの掲示板に宅地建物取引士に資格試験って書いてるもんですから、で初めて目にする試験の内容なんですね。でとりあえず事務局電話して聞いてみようということで電話してみたら、これは何ですかって言ったら、土地建物を売買する資格試験だっていうもんですから、で出身が沖縄でパスポートで来てるけども資格ありますかねって言ったら、高校を卒業して卒業証明書があればいいと思うんですから、で書類を取り寄せして試験を受けたら合格しちゃったもんですから、
またそれもすごいですね、
合格、
ま
あ、しちゃったってね。
当時はまあ私が取れるぐらいですから、
なかなか厳しいんですよね。
今は厳しいみたいですよ、
はい、そうですね、まあ、頭も良かったんですね、元々ね。
もう私ほどこう頭の時の悪い人間はいないと思ってましたの でよく思ったのは、頭のいい人間とその頭悪い人間が対等にどうすればいいかということをいつも考えたんですね、うん、じゃあ頭のいい人間が一つ動くのを私は5つ動けばいいだろうと、それだけ努力すれば必ず対等にできるだろうと、うん、そういう気持ちが強かったですね、はい。
まあ、とすると今の若い人たちに一番求められている、あるいは若い人だけじゃなくて日本人に求められているのはそういうことなのかもしれませんね、努力する、頑張る
という、ね、そうですね。今もちろん仕事も大事ですけども、その生活のために仕事ももちろん大事ですよ。その上に目標を置いてほしいですよね、将来に対してですね。生活のために仕事するだけじゃなくて、将来にしっかり目標を持って、 進むことがやっぱり一番いいんじゃないでしょうかね、
うん、はい、だけどね、はい、その宅建のね、はい、資格を取ったとしてもすぐそれで転業してで飯食えるっていう状況
がないわけでしょ。いやいや、とんでもないでしょ。もうどれだけあんたこの仕事に向かなきゃ辞めろって言われたか分かんないですよ。それは原因は何かというと言葉なんですね。
うん、
沖縄では当時はですね、標準語はほとんど通常使わなかったんですよ。みんな方言なんですね。ですからもう一番困ったのは言葉なんですね。で、言葉だけはもうとにかく勉強しなきゃいけないって気持ちがすごく強かったですね。はい、
今お聞きしてるとね、はい、全く違和感なくて、静岡生まれの静岡育ちですよって言われても、はい、あ、そうですかって、そういう感じですよね。
あ、まあある程度
それだけ努力して、
はい、もう言葉だけは一番努力しましたね。
うん、
はい、自分の思ったことを言えないとどうしてもこう内向的になるとかね、ありますので
孤立しちゃいますよね。
はい、やっぱり自分の思っていることを言えないとそこに悩みも出てきますので、できるだけもう言葉を勉強して自分からこう積極的に行動できるようにという、そういう気持ちが強かったですね。
なるほど。
爽やか談話室は不動産建設のサンセール稲見社長の稲見武雄さんをお招きしております。
稲見さん、今のお話を伺っててね、はい、私どもの到底知れないようなね、はい、まあ、厳しい努力をしてきたというふうなことで立派だなって改めて思うんですけれども、で、まあ、その宅建の建物で、まあ、必ずしも自分がいきなり独立じゃなくてどっかで使ってもらったっていうことだろうと思う、はい、それから独立するわけでしょ、
はい、
で独立だってそう簡単な話じゃないですよね、
はいはい、
すぐにお客がつくわけ、まあ、ね、会社勤めた間に何人かの知り合いができたかもしれませんけど、はい、すぐにお客がつくもんじゃありません
よね。私設立した当時がですね、平成9年なんですね。でバブルの崩壊真っ只中なんですね。確か山一証券の破綻と北海道の銀行の破綻の時でして、うん、で私がその設立に対して周りの方もこんな厳しい時になんで会社を設立するのと言われたこともあります。で、まあ、今会社やってるけど辞めたいんだよと、だけど辞められないのが現状だよというお話も聞いたことあります。だけど私は経験の中で自信を持って自分を信じていきたいという、で私はゼロから出発できるという中で僕は独立しましたね。
はい、ある意味で失うものはないというですね、はい、治りもあったのかもしれませんね、はい、私がそんなこと言っちゃいけませんけれどもね、はい、だけどそれからね、平成10年からずっと11年、22年23年と、まあ、ずっと履歴をね、私ちょっと拝見させていただいたんですけど、もう着実に仕事をこうこなしてるって言いますかね、分譲、はい、宅地分譲
だったり、はい、まあ、やっぱりよく皆さん言われるのは柳井さんぶれないねってよく言われるんですが、厳しさを知ってるからぶれないと私はあれするんですが、ですから今はどちらかといえば地域密着してこう地域から信用をしっかりと蓄積していきたいという目は強いですね、はい、
でその履歴を拝見するとね、最初から、まあ、例えば分譲住宅5区画とか、
はいはい、
その次に8
区画とか、
はい、でどんどん大きく増やすんじゃなくて着実に10個とか15個とか、はい、そういう形で毎年おやりになってます、
はいはい、
これも一つのなんか経営哲学みたいなものがそこにあるのかなっていう、うん、
やっぱりこれは今はこういう時代ですので、経営者がいかに現場に熟知するかだと私は思いますね。で市場性をしっかりこう掴んで、こう一般のユーザーとのこう接しながら事業していきたいと。ですから静岡というところは例えば駅前から高松の方で多いといえば聞こえるのが私は静岡だと思っていますので、それだけいかに信用が大事かという私はそのように思いますね。
なるほどね、はい、主に、まあ、今の駿河区を中心として、ね、
はい、
まあ、大家の方もおやりになっているようですけど、延べ子区画でいくと100とか、
いやもうこの15年近くでもう500と、
あ、こんなに
近いですね、はい、
すごいですね、はい、まあ、そこにはやっぱり多分稲見さんのね、誠実さっていうかね、はい、一生懸命さっていうかね、
はい、
そういうものがそこにあるから一般の人が認めてくれたっていうことなんです かね。
まあ、一生に一度の買い物の中で大きな買い物ですので、そういった中でやっぱりこう信用、そしてお客さんの立場の中でどう事業をしていくかってことを常に考えますね、
うん、
で将来的には長男が営業部長をしてまして、次男が現場経理部長をしてますので、しっかりと後継者に継がせる、要するに信用と実績と信用をどう後継者に継がせていくかという、そこに私の目標があります。
なんか拝見してるとね、さっきもちょっと申し上げたんですけど、はい、もう急にバーって広げるんじゃなくて着実にこう、はい、少しずつ伸ばしていくというかね、はい、広げている、はい、そういう感じを受けますよね、はい、
まあ、実績と信用をこうつなげていきますと、将来的にまたリフォームだとかそういう の仕事も出てくる中
で、ね、
やっぱり大事だなというふうに思いますね。
なるほどね。お話聞けば聞くほど、まあ、素晴らしいその人生哲学っていうのを持っておられるんだなっていうふうに思って感心するんですけれども、建設の話を聞いてるとそれでまた時間が終わっちゃいそうなもんですからね、
はい、
もう一つその株式会社沖縄県物産公社って、
はい、
これ
、
沖縄県庁を中心としてできた沖縄文化とか食とか、
はい、
そういうものを売り出すための第三セクターみたいな。
そうなんです、そうなんです、はい、
それに関わって、
はい、僕ら夫婦とも沖縄ですので、子供たちはここで生まれ育っていますので、親が亡くなった場合子供が沖縄との縁が薄くなる家でも、こう店を通して沖縄に貢献したいという気持ちがあるんですね、うん、で今自分があるのは沖縄に生まれたから今自分があるんだと、じゃあ店を通して貢献しようと、で本業では地元に貢献したい、そういう気持ちで。
なるほど、はい、本業の不動産建築関係では静岡地元、はいはい、それから公社といいますかね、
はい、
物産公社についてはそのやっぱり沖縄と静岡というか全国とか、そういう、はいはい、でそもそもその物産公社っていうのは県庁とか市とかで、はい、第三セクターですが当然入ってるんですけど、はいはい、銀行とかですね、はい、電力会社とかさまざまな沖縄を挙げて作った会社。
そうなんですね、はい、
でそれは一体さっき文化とか食べ物っていうふうに言いましたけど、具体的には何ていうお店なんですか。
これは沖縄県物産公社の特約店ということで、はい、和下ショップっていう名があるんですが、はい、これは私たちという意味なんですね、沖縄の言葉で言いますと。
あ、そう、はい、和下ショップっていうのは私たちのショップとこういう意味ですか。
そうなんですね、はい、
で全国にそれが展開されて、
はい、ございます。北海道から東京、大阪、九州で本店が沖縄の那覇市にございます、はい、
あ、そうですか、
はい、全てですかオンラインなんですよね、
公社と。ネットで
やってる、はい、ネットでやってます、はい、
直販っていうかお店っていうよりもネットで売買してて、
はい、はい、そうです。で全て公社の方から商品を仕入れてます。
あ、そうですか、はい、そうすると具体的に何か物産を展示してるっていうことではないわけ、
はい、
あ、そうですか、はい、まあそれはそれで、ね、新しいその、まあ、ビジネスのあり方ですからね、はい、非常に面白いし、また広がりももっとね大きくなる可能性があるんですけど、全国に何十店舗もあるんですか。
はい、ございます。特約店から、それから直営店もございますのでね、はい、
で具体的にはどういうものを売ってるんですか。
もちろん沖縄の特産物ですね、うん、で種類お酒関係だとかですね、あとはシーサーといいまして、
ああ、はい、屋根とか物のところありますね、は
い、琉球工芸品だとか、ガラス工芸品ですね、そういったのも、
ふと砂糖とか、
はい、
私お酒好きなもんですから、は
い、シークワーサーとかもうアンダギーだとかいろんな、うん、全部で1100アイテムほど置いております、うん、はい、
何でもありですね、
はい、沖縄は大体揃ってると思いますね、はい、
そういった沖縄の物産をその販売をネットを通じてその全国に売って、沖縄の魅力文化、はい、そういうものを知っていただこうと、はい、こういうことでしょうか。
はい、そうです。
FM ハイ爽やかな話室、不動産建設のサンセール稲見社長の稲見武雄さんにお話を伺っています。
例えば我々がネットでその御社のね、
はい、
静岡にもショップがありますよね、
はいはい、
そこへそのネットでつなげれば送ってくれるということになる
わけですか。はい、もちろんそれにさせてもらっています。
ああ、はい、そうですか。静岡あたりで沖縄のものって何が一番売れるんでしょうかね。漠然と青森とか焼酎とかね、
はい、
そういうのしか僕らそのあれしないんですけど、くれないの紅っていうんですか、くれないの時とかなんとか いうのはあるんですか。
ああ瓶型ですか。
あこれ瓶型のことを言うんですか。
瓶型って言いましてね、あの沖縄の、
知ってます、はい、あの布でしょ。
はいそうです、そうです、はい、
あそういう瓶型の瓶という字ですか、はい、そういやそうですね、はい、私考えて何のこと言ってるんだろうなと思ったけど、
三線って言いましてね、三線も置いてございます、
うん、へ三線って楽器、
よく三線って言うんですけど、三線って
言いますね、はい、よくね、あの焼酎を飲んでこう踊るでしょみんなね、はいはい、あれがこうなんていうか地域の人たちのそこに集まった人たちの一体感っていうかね、はいはい、そういうものを情勢作り出すのに本当に役に立つんじゃないかなと思いましてね、はい、あの踊りはいいなと私はいつも見てね、いっぺんまた行ってあの踊りに入れてもらったらどうかなと。
あのワシタショップの店行きますとですね、毎月の行事が載ってるのがあるんですよ、ね、ですからそれをその行事を見てあの沖縄観光されると一番いいですよね。
あそうですか、はい、私は全然知らなかったもんですから、ただ沖縄行ってみようっていうだけでね、行ってレンタカー借りてぐるぐるぐるぐる回っただけだったもんで、もうちょっと深く勉強していくべきだったな。ちょっとこの辺も粗末だったかな。あのまあ今そういうふうに2つの仕事をやってられる、はい、建設あるいは分譲、はい、特殊分譲、はい、そういうものの将来っていうのはどんなふうに考えてるんですか。
そうですね、できることならばあの沖縄の方にも支店をというふうにも考えております、うん、本業の方ですね、はい、
うん、夢がありますね。それからもう一つはその物産公社のね、はい、それももう少しこう広げていってね、はい、沖縄をよく知ってもらうと、
そうですね、あの沖縄観光大使に任命されておりまして、その仕事も私の役目なんですよね。
あそうですか、はい、それはそれは大役でご苦労さんで、 でもまだ本当はその他にもやりたい仕事っていくつかあるんでしょ。
いやできるならもう何でもやりたいですね何でもやりたいですね、はい、
井上さんのお話聞いてるとね、はい、もうアグレッシブっていうかね、はい、もう前向きに何でも取り組んでいこうという感じがするんですけどね。
もう、はい、もう生きてる限りは青春だって気持ち
で、いいですね、はい、そうありたいですね、まだ事実お若いですからね。
いやいやもう今年65歳ですから。
いやいやまだまだ65ではまだまだね、まあ、人生80、90の時代ですからね。
ただこの年になってね、一番人生で一番自信を持てる年齢かなって感じますね。
そうですね、
もういろんな人生経験豊富ですので、だから、まあ、よく沖縄でこうあの言葉があるんですが、ナンクルナイサーって言葉があるんですね。で、まあ、私もこういう本業の授業をしてます。いろんな方に触れ合うじゃないですか。で50歳60歳70歳っていう中で、ただ年が違うだけで考え方が似てる感じするんですよね。もう老後のこととかね、やっぱり50代60代っていうのは一番力が発揮できるんですよね。そういった中で本当のナンクルナイサーって気持ちで人生をプラス思考に考えてほしいですね。で今逆に20代30代はナンクルナイサーで困りますよ。あの責任逃れみたいなのがありますのでね、
放棄しちゃいけませんけどね。
ですから、まあ、私なんかは20代30代で人生の 70% 決まるんじゃないかなという思いで、あの自分自身をしっかり磨いてきたつもりでいるんですけど、まだまだ勉強不足だなって感じしますね、
うん、あの、まあ、長い間っていうほどのこともまだ私に言わせればないんですけどね、私はずっと若いですから、はい、まあ、日常大変忙しくて、その趣味とか遊びとかそういうことができるかどうか分かりませんけど、はいはい、なんかスポーツかなんかでおやりになってることは、
はい、あのゴルフをあの少し、
あのゴルフ少しっていう人はかなり上手い。
いやそうじゃないんですよ。
だいたいゴルフやる人でね、少しっていう人はだいたい上手い人だけど、暇を見つけるのは大変でしょ。だから
そうなんです、あの一営業としてもあの仕事してますので、なかなかこうコンペなんかありますと欠席するケースがあるんですね、うん、その辺が申し訳ないなって感じするで、やっぱりどうしても仕事を第一に考えるタイプなもんですから、
うん、多分お上手なんでしょうねきっとね。
いやいや、もうあの足を引っ張らない程度ね、もう少しずつ、
いやいや、はい、まあ、あのそういうものはね、はい、私はあの体力の気力の続き限りはやってもいいんじゃないかと私は思ってますけどね、はい、まあ、時間もだいぶ経過してきたんですけれども、家庭人としてね、これだけ忙しい仕事をされてるとね、はいはい、どうなんでしょうね、あのご家庭を顧みる間があるのか。
全くダメですね
そう自信を持ってやると、
もう仕事唯一ですね、はい、ですから私はもう景気不景気は自分で作るものだと思ってますから、全て自分から動きます。
景気不景気は自分が作る、
はい、
人のせいじゃないと、
はい、
そこまで生きるっていうのはなかなかね、これはすごい話でありましてね、つい、はい、なんていうかね、人のせいに従う、
基本的にはですね、私は まあ、会社でもそうですけども、社員に尊敬される長になりたいんですよね。
うん、
もちろん家庭でも子供に尊敬される親になりたいというそういう気持ちは強いですね。ですから人を大事にします。
うん、はい、拝見しててね、やっぱりその厳しさと同時に優しい人柄っていうのがね、なんか垣間見える感じはしますよね。だからお子さんたちもお父さんの背中を見て生きているんでしょうね、は
い、
きっとね。
ですからなかなかね、親子っていうのは会社で会話ないんですよね。ただ、ね、自分の行動をしっかり見せるっていう、だからこうなんていうんですかね、やっぱり子供、まあ、本業の方には長男が営業部長してまして、次男が現場経理で、沖縄の店に娘が任せてるんですが、しっかりと親をについてくるもんですから、私も子供のために自分の人生をあげようと、そういう気持ちになるんですよね。
うん、素晴らしいですね、ご家庭も。
ですから人生に対して全く悔いないですね。
うん、
自分の思っていることを何でもしていきたい。
うん、悔いのない思い切りのない人生を、
はい、思い切りですよ、はい、半端じゃないです思い切りは自分で言うのはなんですけど
そうですね、
はい、
ところで静岡市にお住まいになってもう数十年、はいはい、いうことですけど、静岡っていう地域社会っていうのは非常にこうなんて言いますかね、まあ、他人に対する包容力もあるけれども、はい、優しくてあんまり頑張らないっていうかね、努力しないっていうか、まあまあなあなあっていう感じでね、
はい、
生きてるところがあるんですけど、この辺の市民性っていうか地域性はどんなふうに
沖縄人の県人の方と静岡ですね、人間資質に似てるんですよね、すごく似てる感じです。ですから都県語で行くようになればですね、お礼とこう親しみを感じる面がありますね。ただし初対面でも警戒心があるかもしれません。これを保守的な面があるかもしれませんけど、ただ治安的にだとかそういう面ではすごく気候もいいですので、すごく過ごしやすいっていう面がありますよね。ですから沖縄の人と静岡の人ってすごく似てる感じがしますね。ですから空港ができたおかげで、できるならば沖縄からも静岡の方へ観光に来てほしいんですよね。ただ
静岡から行くじゃなくて、
ただ沖縄からこちらへ来るにはですね、どうしても便が静岡経由で沖縄へ北海道行きますので、もうこちらへ着いた頃にはもう夜5時半頃になるんですね。もうそこへ来て、じゃあどっか行こうって観光できないんですよね。その日はもうただ
無駄になっちゃう、
無駄になっちゃうんですね。でもちろん静岡から沖縄行く場合もそうなんですよね。向こうに着くのが3時半ぐらい着きますので、もうほとんどもう夕食時間に近い時間ですの でなかなか観光で利用できないっていうことなんですね。ですから名古屋のセントラルとか羽田空港を使う方多いんですが、ほとんどまあ、ワシタショップに来るお客さんなんかも静岡空港を使わないのって、いや便が少ない、時間が中途半端だと、しょうがなく行くんですよと、羽田空港とかセントラル使うんです、そういう声がすごく聞かれました。ですからこれから少子高齢化になる中で、まあ、高齢者の方々、長期高齢者も静岡空港を使えば楽なんですよね。
そうですね、
沖縄で行く、沖縄とかそういう観光するにもですね、
楽ですよね。
楽ですね、疲れないし、まあ、できるならば静岡空港が便ダイヤがすごく改善されて便が増えればかなり利用者が多くなるでしょう、
ね、
でしょうかね。
最後にですね、はい、アドバイスって言いますかね、なんかこういうふうにしたらどうだっていうことがあったら一言いただけますか。
いろんな方にですね、やっぱり自分の、私も事業なんかもそうですが、自分の目で確かめる、で全て自分から行動を起こしてこう触れ合うことが一番大事だと私は思っています。いい話も悪い話も、割とその流されやすいケースがあるじゃないですか。そういった中でやっぱりいかに地域に密着するこう事業っていうのが いかに大事かなと思いますね。
今日は忙しいところ、はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は不動産建設のサンセール稲見社長の稲見武雄さんをお迎えしてお話を伺いました。稲見さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。